この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシックネットの提供でお送りします。
ここからは相場の福の神こと藤本信之さんとともにお送りします。藤本さん、こんにちは。
毎度相場の福の神こと藤本でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。阪神も4連勝、日経平均も最高値更新、はい、株が高くて阪神強い、最高の状態でですね、まあ、ここからの大きく成長する企業を紹介したいなというふうに思います。今日ご紹介させていただきますのが証券コード9878、東証スタンダード上場、関戸代表取締役社長の関戸正美さんにお越しいただいています。関戸社長、よろしくお願いします。
関戸です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
関戸は東証スタンダードに上場しており、現在株価800飛び1円、1単位8万円少しで買えます。東京都新宿区西新宿の新宿パークタワーに本社がある世界のスーパーブランドを並行輸入販売するファッション事業と、韓国コスメのメディヒールの総輸入代理店として韓国コスメセレクトショップのアンドチョア、これなどをですね運営するコスメティックス事業、まあ、こちらが日本柱の日本の柱をですね持つ企業になります。まあ、御社は家電のまあ、小売店からスタートして、はい、まあ、その後時代の流れに合わせて、まあ、この業態をうまく変革し続けてきている企業ということですか。
はい、まあ、節目になったのは2000年でですね、はい、2000年、までは、うん、あの基本、はい、そうですね、業種を増やしていった、
はい
はい、まあ、でそれぞれのシナジーも図りながらということなんですが、私が社長に就任した2002年以降は、はいはい、あの決算を最後に、うん、まあ、あのどちらかというとダウントレンドで、
はい、
今度は拡大した、事業を、うん、まあ、リストラクチャリングしていく、うん、まあ、これがしばらく続きました、うん、はい。
なるほど。で今、主力っていうのが店舗でいうとこの並行輸入販売っていうことなんですけど、はい、まあ、ドル高円安などの影響で同業他社がかなり苦しんでる中、御社のこのファッション事業非常に売上高が好調っていうのは、これうまくなんか マーケティングをされてるっていうことですか。
そうですね、あの、まあ、単純にもう2020年のコロナ元年の時から、はい、あのもうターゲット、はい、要するに高額、うん、中心にお買い上げいただく、うんうん、いわゆるヘビーユーザーの方ですね、まあ、あの顧客管理システムを、入れても25年目になるんですが、うん、あのデータの蓄積がありましたんで、うん、あのもうとにかく、
いい
ビップ顧客様、うん、ビップ顧客様に、まあ、高額のものを、うん、まあ、頻繁に買っていただく、うん、まあ、そこにあの、まあ、戦略を変えたっていうことですね。まあ、それがあのうまくいきました。大変
昔はなんか並行輸入販売というと、はい、なんかチラシでこのブランドがこんなに安いよというなんかチラシ、
まあ、そうですね、
だったのが、
もともとうちのブランドの並行輸入販売のビジネスが、うん、あのうまくいったのは、うん、あの家電やってましたんで、家電とかホームセンターを、うんうん、その家電とかホームセンターの各販のチラシの中に、うん、まあ、ポンジュースとか、うん、あのあれですね、シェーバーの代わりに、うん、あのまあ、シャネル、ルイ・ヴィトンのバッグがポンと入って、うん、爆弾マークで価格訴求をして、うん、まあ、ものすごく売れたっていうのが、うん、元々で、まあ、それこれが、1990年 の、うん、まあ、あの前半の頃ですね、うんうん、で今はもう全くそういうビジネスとは変わってしまって、うんうん、そういう、まあ、商売ではなくなってしまったっていうところがあるんで、あのもうとにかく高額を買ってくださるいいお客様のシェア率を高める、うんうん、あのそこに集中をしました。
結構このハイブランド、
はい、
他社でいうと例えばビトンかさまざまなブランドのやつって、はい、定価より高く売ってたりするけど、御社は頑張って定価で売ってるんですよね。
そうですね、その、ルイ・ヴィトンの商品に関しては、うん、だいたいバッグで 10% で、うん、革小物、他のスモールレーザーグッズですね、これでいうと 12-3%、うん、あの同業他社さんは高いんですが、うん、うちはあの EC も含めて全部定価販売をしていまして、うん、あのもう本当カードでクレジットカードで買われると数パーセントしか利益はないんですが、これはもう割り切ってシェア率を高める、うんうん、あのまあ、証券内 あのヘビーユーザーの方のシェア率を高めていくという、うん、あのことで、うん、まあ、ある意味あの、うん、プロモーションの一環として考えてやってますね、うん、そこは、はい、割り切って、はい、
でもう一つの柱であるコスメティックス事業、
はい、
これ概要 やはりメディヒールがしたいということですか。
そうですね、メディヒールの総輸入代理店をやる3年前からの、韓国コスメについては総輸入代理店をやっていたんですが、やっぱりメディヒール社の、総輸入代理店を、4年前に、正式に始めてから、非常に業績を好調
そうですよね、はい、だから総理輸入代理店だから、あの御社店舗以外にも各ドラッグストアとかバラエティストアとかさまざまなところで販売、何店舗で売ってるんですか。
今ですね、あの3万4000家店、去年から今年にかけて、はいはい、去年の後半から今年の前半にかけて、はいはい、1000家店増えましたんで、うん、あの3万4000家店ですね。で特にここ1年ちょっとで、コンビニエンスストアさんほぼ、うん、あの、うん、大手のコンビニエンスストアさんの主力店舗には、うん、あの全てあの入れていただいているという感じになってます。
メディヒール、はい、韓国コスメでマスクということですよね、
はい、
があの顔に、まあ、ペタッと貼ると、はい、シトッとするやつということですよね、はい、基本的には、はい、
まあ、中心に、うん、あのいわゆる基礎化粧品ですね、うんうん、保湿とか、あとは、シミ取り、うんうん、あとはまあ、シワ関係、ですね、あと毛穴、まあ、この辺りの、
ケアをするため、
まあ、そうですね、基礎化粧品は、うん、に、まあ、バリエーションを広げています、うん、はい。
あとは御社も店舗を持ってて、韓国コスメセレクトショップ&チョア、これかなり出店拡大されてるんですけど、今何店舗あるんですか。
14店舗です。
14店舗ですか。
年内中にも発表もしてますが、うん、17店舗にはなります。
どんどん今拡大中で、はい、これ並行輸入販売の店より数が多くなってますよね。
そうですね、2年半で多くなりましたね、はい、
これ2年半前から立ててきて、やっぱりこれどういうところに結構出店されてるんですか。
当初はですね、はい、あのメディヒールの販路を、うん、ローカルが非常に弱くて、うん、あのほぼ 70% が7大都市に集中してたので、はいはい、あの郊外に、うん、じゃあどうやって販路を広げようかということで、うんうん、でまあ、あのイオンさんのショッピングモール中心にもともとブランドの店が入ってましたんで、うんうん、まあ、そこに入って販路を広げようということで、うん、当初はオンリーショップでやってたんですが、うん、これ売り上げがあまりよろしくなくて、うん、で、セレクトショップに変えました。
なるほど、
は
い、そう、韓国のいろんな製品を売ってる。そうですね、そうすると今韓国コスメやっぱ K-POP とか、はい、あのドラマとかの人気が高いから、これ定着した感じですよね。なんか流行というよりは普通になんか今みんな見てるという感じですね。
そうですね、あの第4次、うん、あの韓流ブームっていうのまではあったんですけど、うん、今もう何時、うん、あの韓流ブームというのはもうなくなりました、ね、うんうんうん、もう今完全に定番の一つになってるので、うんうんうん、はい、
あと、肌などをケアする韓国の美顔器ブランドメディキューブの日本総代理店契約を3月に提携するなど、はい、海外の有力ブランドと今後もやっぱり多く、やっぱこれ3万4千売れる店があるという販路、これ大きいですよね。
そうですね、あの、うん、これは我々もですね、うん、あの、まあ、事業拡大、無理なく事業拡大していくということに関して言うと、うん、そのアンドチョアの店舗あるいはブランド品の並行に販売の店舗を広げていくというよりは、うん、あの基本ですね、うん、今ある販路に、新しい、韓国コスメのメーカー、うん、さんとの契約をして新しいブランドを、まあ、ご紹介していくということで順増を狙っていく、はい、まあ、これが一番確実かなと。 なので、あのかなりあの韓国のウォンもですね、うん、今あの安い時は、100ウォンが、7円台だったんですけど、今12円なんですよ、うんうん、ウォンに対しても非常にあの、うん、円安になってまして、うん、で、まあ、これ一番簡単なあの、帳尻の合わせ方は値上げなんですが、まあ、これをやってトップラインが下がると、うん、もうビジネス自体が壊れてしまうので、うん、まあ、作ったこの間作った販路に新しい、うんうん、韓国コスメのメーカーさんのですね、商材を載せていきたいなと、うん、まあ、そんなことを考えてます、はい、
なるほど。今後の御社の成長を引っ張るもの、改めて教えていただきたいんですか。
はい、まあ、ブランド品の並行輸入販売については、これあの、まあ、今の為替で、うん、そうですね、あの、成長が見込めるかというと、これなかなか難しいので、うん、まあ、とにかく、顧客戦略を今の通り維持してですね、うん、で、あの、しっかりと、営業利益黒字ということを目指すと、うんうん、で、まあ、成長路線の柱としてはやはり韓国コスメということですね、はい、それと、うん、あとアンドチョアで PB を、うん、あのおそらく9月の中旬ぐらいになるんですが、これあの初めて投入するんですが、うんうん、あの今 また別に一つ年内ということで、うんうん、我々の自社ブランドというのを立ち上げの準備をしてまして、でこれ実はその PB の方も、うん、アンドショーの PB の方も新しく立ち上げる我々の、ブランドにつきましても、これいろいろ迷ったんですが、日本製にします。一つにはそのこの為替でですね、非常にユニフィン中心にやっていくと、なかなか収益的に厳しいというところがあるのと、150円の段階でですね、コミュニケーションコストまで入れれば、割安になるかなっていうところなんですが、今161円ですよね。これそれ入れなくても、もう完全に、物流コスト、それから、原価、で換算しても、もう日本製で行く方が、お得。で韓国以外ですと、東アジア、東南アジア、日本製やっぱりよく売れるのと、それから引き合いも今来てますんで、やっぱりその今の時代の流れに合った形で、これは円安に乗っかって逆張りで行った方がいいのかなと、そんなことも含めて、今準備してます。
それでは最後まとめさせていただきますと、赤道は時代の流れに合わせて業態を変革し続けた、し続けてきた企業になります。人気の高い韓国コスメの総輸入代理店となって、数多くの販路を持ったことによって、今後他の海外ブランドとの協業で大きな成長の可能性があると思います。じっくりと中長期投資で応援したい相場の福の神のこの企業に注目銘柄になります。
今日は証券コード9878東証スタンダード上場、赤戸代表取締役社長の赤戸正美さんにお越しいただきました。赤戸さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤本さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。